今日学ぶ使徒言行録について初歩的なことを言いますと、まず使徒言行録の著者はルカによる福音書の著者と同じルカです。ルカはギリシャ人であり医者でした。またパウロの伝道旅行の助手であり同労者ということができます。ルカによる福音書も使徒言行録も共にローマ帝国の役人テオピオという人に捧げられたものです。しかしテオピオという人物は存在しなかったようで、当時キリスト者になることは危険でしたので匿名を使用したと考えられます。ルカによる福音書と使徒言行録は兄弟のような関係で、この2つの本はイエス・キリストがこの世に生まれて福音宣教を開始し、ローマ帝国の使徒ローマに使徒パウロが入り、福音宣教を開始するまでの福音宣教の歴史を書いています。ルカによる福音書と使徒言行録は福音宣教において前編と後編という関係にあります。使徒言行録のことを聖霊の働きを強調して聖霊の福音書という人もいます。使徒言行録の初めに主イエスキリストが3日目に復活し40日にわたって弟子たちのところに現れ、神の国について話されました。1章4節ではエルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい、ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方はまもなく聖霊による洗礼を授けられたらであると言われました。また1章8節、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となると言われ、主イエスキリストが復活したことをイスラエルだけでなく異邦人の世界まで福音宣教をしなさいという命令でした。使徒言行録の2章では聖霊降臨ペンテコステについて聖霊が弟子たちにダイナミックに働いて主の復活の証人としての働きを開始しています。有名な言語奇跡とでも言いますか、誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて悪気に捉えてしまったとあり、その後ペテロの説教が続きます。ところで皆さんは人生に重大な出来事が出会った時どうするでしょうか。自分一人ではどうすることもできない時とかどうしますか。時期を改めて今の重大な出来事を考え直す人、時間がかかりすぎるので諦めてしまう人、なるようにしかならないからといって成り行きに任せる人、また重大な出来事をどうやって乗り越えようか考える人、今日の聖書の箇所からなんかヒントを見つけていただきたいと思います。 今日の聖礼は三章一節から十六節の足の不自由な男を癒すからです。当時の信仰生活はユダヤ教の習慣をまだ守っていました。敬虔な信者は一日三回、朝九時、十二時、午後三時の祈りを神殿に行って祈っていました。ペテロとヨハネは何を祈りに来たのでしょうか。イエスが昇天される前に聖霊による洗礼を受けるということ、聖霊が下ると力を受けてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土、また地の果てに至るまで私の証人となると言われましたので、聖霊の力を受けてイエス・キリストがメシアとして到来したことや十字架の贖いの死、死者の中から復活したことを伝えるように、いわば復活の証人としての役割を果たすことができるように神殿に行って祈るということと思われます。そこで出会ったのは毎日神殿の美しい門と言われる門のそばに物乞いをするために生まれながら足が不自由な男が運ばれてきました。施しを請う人は少なくとも数人は並んでいたと思われます。この男はペテロとヨハネが神殿の境内に入ろうとするのを見てとありますから、弟子たちの動作を素早く見ていたのです。そして施しの言葉をこの二人にかけました。この言葉は数人いた施しを願う者たちも同じようにこの二人に声をかけたと思われます。しかしこの男はペテロとヨハネを見続けていて、ペテロとヨハネはこの男に私たちを見なさいと言いました。ペテロとヨハネはこの男がために何を祈ったらよいかを考えたのです。そして言いました。次の三章の六節の言葉ですが、これをペテロがどんな背景、どんな気持ちで言葉を語ったかを推測してみたいと思うのです。12の弟子たちはこれまでイエス様と3年以上共にしておられ、イエスの福音宣教の訓練を受けていたわけです。悪魔との戦い、ファリサイ派の人と律法学者、宗教指導者たちとの論争、病人の癒し、5000人に食事を与えたこと、神の国の例えを解き明かし、また直に奇跡を見たこと、死人がよみがえったこと、弟子たちが悪霊さえ屈服させている様子が ルカ福音書10章17節から18節にあります。さらにイエスが逮捕されたときは、ペテロはピラトの官邸まで行き、三度イエスを知らないとイエスを裏切り、十字架につけられたときは遠くで見ていただけで、それでもイエスの復活の証人であること、福音宣教の実践の訓練を受けてきました。復活してからもテベリアス湖畔でイエスがペテロに現れ、私の子羊を飼いなさい、私を愛しなさいと三度も言われました。また天に昇られるイエスに聖霊が下るとき力を受けると言われ、今神殿に祈りを捧げようとしているこのイエスとヨハネは、自分たちが一番大切だと思うものを願い求めたと思います。ペトロは言いました。私に金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって歩きなさい。この言葉のイエス・キリストの名について言いますと、名前は単なる他のものと区別するというよりも、実体を表すもの、権威、権力、人格などを表すと言われています。この場合、イエス・キリストの名は、復活されたイエス・キリストであり、復活したイエス・キリストによって癒していただけると信じたときに癒されたと理解します。お金を期待していただろう、この男に金はないと言い、持っているものをあげようと。この持っているものとは何か。しかし何か確実にもらえることをこの男は確信しています。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、とペテロが言ったことをそのまま信じました。ここに出てきます。この男はペテロが差し出した手を取って立ち上がろうとしています。するとたちまちこの男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出しました。自分の体を最大限に使って喜びを表現しています。ペトロは男の願いである金や銀をあげることはできませんでしたが、彼が必要としていたもの以上のものを与えることができました。あのピラトの官邸でピクピクしていた露骨者のペテロが足のなえた男に手を差し伸べて立ち上がろうとしている手助けをしています。主イエスがなさった御業で癒された光景を思い出しながら介護したのでしょう。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に神殿の境内に入っていきました。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見ました。民衆はそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、 その身に起こったことに我を忘れるほど驚いています。礼拝と祈りを終えたペテロとヨハネはソロモンの回廊というソロモンの名のついた回廊に来ると、民衆は生まれながら足の不自由な男を見て、この男を知っている人々は皆非常に驚いて、ソロモンの回廊と呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきました。エルサレムではイエス・キリストの十字架の死、葬られて3日目に復活したこと、ペンテコステには天下のあらゆる国から集まっていた人々が母国語の言葉で福音を聞いて驚いたところでした。そして今日は生まれながら足が不自由な男が踊りながら立って歩いているところをその目で見ているのです。ペテロはまずこの生まれながら足が不自由な男が癒されているのはペテロやヨハネの力によるものではなく、ペテロとヨハネの信仰によるものではないことを言いました。それは人には思いもやらない神の計画で、アブラハム、イサク、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところがイスラエルの民衆はこのイエスを殺したのです。つまりイエスを捕らえてピラトに引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに面前でこれを拒んで人殺しの男を許すように要求しました。正義と暗闇が逆転してしまいました。しかし神は命の導き手であるイエス・キリストを死者の中から復活させられました。イエスの弟子たちは直接イエス・キリストに出会い生きていることを体験しています。生まれながら足が不自由な男は何かもらえると思っていたのに、ペテロの導きにより神に従い導きに応じて信仰が与えられました。この男を癒してくださったのは先祖の神である父なる神が計画し栄光を受けた子なる神が十字架で死に復活した主イエスキリストの名を信じた信仰によって癒されたと証言しています。一人の人が悔い改めるとき、ルカによる福音書の15章の7節、言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると言っています。キリストのおかげで救われた人、あるいは命を助けられた人、病気や障害を乗り越えられた人はキリストに感謝ですが、キリストの本当にすごい恵みは復活、蘇り、死んでも生きるという恵みが最高の祝福であると思います。この世で生きるとき、多くのものを背負っていけなければならないのでしょうか。星野富弘さんの詩に、人は多くのものを背負って生きていますが、タンポポの綿毛は大事なもの一つ持って飛んでいるという詩があったような気がします。私たちにとってこのような境遇にあっても大切なものは命の導き手であるイエス・キリストをメシアとして信じて従うことです。お祈りいたしましょう。 天の父なる神よ、皆を賛美いたします。私たちが今の社会で生きるとき、いろいろなものに目を奪われ、大切な、一番大切なものを失ってしまいます。和光土から老練なるものまで、富めるものから貧しいものまで、病んでいるものから健やかに過ごしているものまで、多くの方がメシアである主イエスキリストの十字架の死と復活の神の愛に応えていくことができるように、知恵と力と勇気を与えてください。アーメン。